번째 에집토기 니즈 사연쇼. 자, 이노리마 쇼 쇼 쇼 쇼. 할렐루야 할렐루야. 미코토바나루 쇼. 교모 아나타노 미코토바오 미다마니오 때 기지시 마다 미코토바니오 私たちの中に刻まれますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。 아멘. 자,
1節から見ましょう。偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで悪意ある証人となってはならない。悪を行う権力者の側に立ってはならない。訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。
まあこれ10回をね、延長してこのことを教えてますね。隣人をあなた自身のように愛せよ。隣人を愛することで、この人間の関係の戒めですね。3節。またその訴訟において、
貧しい人を特にお重んじてもいけない。あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。
じゃあこれは愛ですね。 3節、2節までは清い、清さ。私たちの主が清い方。また3節から5節まで愛です。愛を教えてますね。あなたを憎んでいる者、ロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、 それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。じゃあこれが律法ですね。しかし心は何でしょう。心が、いや復讐したい、もう助けたくない、その思いもあるんですね。 だから新約と旧約はこれが、この差があるんです。私たちが、まあ日本語で言うと本音と建前ですね。本音はしたくないけど建前はしなさい。これが律法の見解ですよ。だから、とにかくこれが法です。 この心がついていかない、それでふりをすることができる律法なんですね。新約では何でしょう。新約では、まあ聖霊によって、聖霊の思いが私たちの心を支配するから、それを本当に今彼が困ってる、そして 精霊様の力でそれを助けることができる。本音と建前が一緒ですね。一緒、これが精霊の働きです。だから律法だけでは、これは不可能よ、不可能。けど律法はこのように制定されてるんです。6節から見ましょう。
あなたの貧しい兄弟が訴えられた場合、裁判を曲げてはならない。偽りの告訴から遠ざからなければならない。罪のない者、正しい者を殺してはならない。私は悪者を正しいと宣告することはしないからである。賄賂を取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。 あなたは在留異国人を虐げてはならない。あなた方はかつて エジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心をあなた方自身がよく知っているからである。
あなた方の立場も奴隷だった。だから今あなた方はこのように外国人、在留異国人をこの無視してはならない、悪くしてはならない。その話ですね。じゃあ10節見ましょう。
6年間は地に種をまき収穫をしなければならない。7年目にはその土地をそのままにしておき休ませなければならない。民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。
これは信仰ですね。信仰、信仰と従順。このように 7年目には土地を休ませる。これは信仰なしではできないんですよね。けど神様がその土地を良くしてくださったんですね。そのこととして休むことで。じゃあ12節。
6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。
じゃあこの、信仰なしではこれ不可能よね。土地を休ませるということは。じゃあ17節。
年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならない。
年3度というものは何でしょう。杉越、ペンテコステ、またラッパの祭り、その3度ですね。年3度エルサレムに登って礼拝をしなければならないということを教えました。19節。
あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。子ヤギをその母親の乳で煮てはならない。
この土地の初穂のもの、最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。いつも主を思う思い、だからこのことを教えました。22節。
しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなろう。
これですよ。だから、いや私が、自分のことだけ考えて、このようなことを行って、本当に損するんではないか。これは私たちの思いですよね。しかし私たちが神様の命令を聞き従うと、神様が、もし御声に確かに聞き従い、私がつけることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたのあたにはあたとなる。だから神様がされるということですね。だから神様は信じることです。24。
あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えではならない、また彼らの風習に倣ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。
この周りのね、者たちは全部神々で、神々を拝んでるし、 まだ人間的ですね、そこを拝んではならない、風習に従ってはならない。だからこの神様が今この命令するこの律法は、神様を愛することと人を愛すること、その命令であります。20コセス、
あなた方の神主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を除き去ろう、
うん、じゃあこのように自分が損するんだと思うそのことがあるんですね。私たちが主に捧げる、私の中のもの一を主に捧げる、そしたら旧だけ残る。しかし旧だけ残ってもね、神様が私のすべてを導いてくださる、これを体験して、これを証ししながら生きることは私たちは信じる人のものですね。だからあなたの神主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。これですよ、パンと水を祝福してくださる。愚かに見えるんだけど、じゃあ何か全部仕事したらもっと増えると思うけど、そうじゃなくて、一日主に捧げる、安息日を守る。そうすると神様が守ってくださると。だからこれを教えてんですね。それで神様が生きておられるということを教えているのが神様の御言葉です。パンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を取り除く。一生懸命食べる、一生懸命食べて、黙々と食べて、けど病気がある。私たちがね、まあ一番いいのはね、一日二食することが一番いいらしいんですけどね。井上先生は二食食べるからあんなに元気。まあ神様がね、この神様を信じて神様と共に歩む人、神様を信じるからもう安息日も守るし、安息年も守るし、他の人はその日一生懸命働くんです。けど7日働いた人より6日働いた人がもっと祝福されるんですね。これは神様が生きておられるということを教えるためです。だから
28、私はまたクマバチをあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人をあなたの前から追い払おう。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増して、あなたを害することのないためである、
敵を少し残すんですよ、私たちに緊張を与えるために。だから全部追い払わないんです。30節、
あなたが増え広がってこの地を相続地とするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう、
徐々に追い払う。だから訓練、訓練、私たちをね、訓練しながら追い払うって。だから神様は私たちが想像もできない、そういったところで全てを用意しておられる、よきパパです。よきね、だから全幅的に私たちはそれを信じていくことですね。33節、
彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。
彼らがあなたの国に住んではならない。彼らがあなた方に私に対する罪を犯させる、空女諏訪ですね、空女諏訪、それがないように、価値観です。価値観、空女諏訪者たちの価値観、安息日までも全部食い尽くす、全部自分の時間にしようとする。だから自分の時間、自分の財産、すべて自分の力、それで生きる人と、神様によって神様にのため生きる人がもう完全に違うんですね。だから私たちが生きるのは信仰によって生きるんです。信仰によって神様を信じる信仰、神様を愛すること、愛するから安息日を守るんですね。安息年も守るし、そうすると神様がもっとそれを信じた通りに、だから神様が今生きておられるということをね、いつも私たちに教えようとするんです。この律法というもののあれを見ると、神様愛しなさい、神様生きておられる、信じなさいということですよね。だから他の国の人々、ペリシテ人とかカナンの七族を見ると、あの愚かな者たちね、仕事を7日間やったらもっと増えるのに、その者たちとの競争ですね、戦いです。けど人間的には愚かですけど、6日働いて1日安息をし、神様に礼拝する、その人と、まあ働けもう無条件走る人たちと、結果は神様が私たちを助けて、神様を認めると神様がなさるんですよ。神様を信じる、神様がおられる、神様が働く、守る、それを証しするのがね、選ばれた私たちがすることよね。この世的な生き方じゃなくて、神様を信じる生き方です。神様を存在を認める、主が今ここにおられます、私が歩むことは一人ではない、いつも主を認める、主を信じる、手を握って主と共に歩む、主が言われる言葉は愚かに見えるけど、それを行って主から守られ、主から満たされること、それを見るんですよね。じゃあヨハネの福音書5章に行きましょう。5章1節から。
その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。 イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった、うん、
この安息日、安息日に、うん、38年の病気で苦しんでいる人を主が癒してくださいました、うん、だからこの安息ということは癒しですよ、うん、癒して安息が与えられる、うん、それを教えるためですよ。十節。
そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから、うん、
このイエス様が彼のところに現れて、彼にこのように言われますね。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと悪いことがあなたの身に起こる。だからじゃあイエス様がね、38年の病気、病人を癒してから彼にこのようなことを言われるんですね。罪を犯さないで、うん、だから彼に、癒してくださって、38年の病から彼を癒してくださった、うん、それで罪を犯さないように主が言われますね、うん、中高生です。
その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである、うん、
だから安息日ということが何であるか、それをイエス様が正しく教えておられるんですね。安息日はもう何もしないということじゃなくて、癒すこと、本当に人が安息すること、それを教えるために安息日に人を癒しました。私たちが神様を礼拝し、また癒されること、これが安息です。17節。
イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです、うん、
じゃあ人を癒すということは父の働きです。父が安息日に人を癒します。だからこのユダヤ人たちは安息日に動物が何か落ちたりすると動物は救うんですけど、人間は救ってはならないという本当に変な安息法を彼らが作ったんです。イエス様はそれを直してくださったんですよね。安息日には本当の安息は癒しでしょ。本当の安息は癒しです。だから私たちが心の病気も体の病気も癒されること、これが今父が働いてるということね。父が働いて人を癒す、癒しは父の働きですよ。これは本当の安息よ。安息は癒しなの。病気で苦しみながら安息はないのよ。だから イエス様は安息日に人を癒しました。18、
このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである、
私たちがイエス様によって神様をね、お父さん父よと呼ぶことになりました。聖霊も私たちの霊にアーバ父よと呼ぶようにしてくださるんですね。私たちが神の子となったからです。だから祈る時にお父さん父よ、そのように祈るんです。それが神イエス様が私たちにしてくださったことです。イエス様が神様を父よと呼んだんです。これをユダヤ人たちがね、攻撃したんですね。19節、
そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。
じゃあ父が行ってるから子も行うんだ。私たちも三位一体神様が今行っていることを私たちも今やってます。そのことですね。20節、
それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。
21、
父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。
じゃあ子が私たちに命を与える、イエス様が私たちに命を与える。24節、
誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わしたかと信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。
これが本当のことですよ。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者、イエス様の言葉を聞いて父を信じることですね。そのことが永遠の命だと。永遠の命を持ち裁きに遭うことなく死から命に移っているのです。皆さんと私がね、イエス様を信じて死から命に今移っているのであります。だから私たちが永遠の命が、永遠の命に私たちが入っているんです。どんなに素晴らしい恵みでしょうね。25節、
誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。
この死人というものは何か、霊的に機能しない霊が死んだものです。しかしイエス様の声、これを聞く時が来ます。今がその時です。今私たちがこの聖書を読んでるその時です。それを聞く者は生きる。ああ、イエス・キリストによって私たちの霊が生かされる。だから永遠の命が私たちにあるとね、移されてる。
26、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。
じゃあこの父が自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださった だからイエス様にも永遠の命がある。だから私たちにも信じる者には移されてる、ね、死から命に移されてる、うん、ハレルヤ27。
また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます、うん、
じゃあこのイエス・キリストの権ですね、父が裁きを行う権利、それを子に与えられました。子が人の子だから、だから私たちのために人の子になって来られた。神の子が人の子になった。 100% 神様、 100% 人間に。この神秘的なこれは私たちを救うためです。このことを驚いてはならない。墓の中にいる者がみんなこの声を聞いて出てくる時が来ます。墓、まあ、死の中にいる者たちがこの声を聞く。私たちが今イエス様の声を聞いてるんです。イエス様の声を聞いて信じる。そしたら死から出てくる、よみがえる。イエス様はよみがえりです、命です。そのことが、この出てくる時が来ますと。29節、
善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです、うん、
善を行った者はよみがえって命を受ける。永遠の命、善を行った悪を行った者はよみがえって裁きを受ける。善というものは何でしょう。たっとい先生、あなたはどうして私をたっといと言ってるか。たっとい方はただ一人、神様だ。父のことをイエス様が言われますね。だからイエス・キリストを信じて御霊によって行う人、これが善を行う人です。その人にはよみがえって、命を受けるって。だから永遠の命はこれですよね。イエス・キリストを信じることです。30節、
私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです、
じゃあ36、
しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです、
この技というものは何でしょう。この技は父が私に成し遂げさせようとしているお与えになった技ですね。すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わせたと証言している。イエス様が私たちに与えてくださった技ですね。安息日に人が癒されること、またイエス・キリストを信じる者には死から命に移されること、これが技ですよ。罪が許され、永遠の命が与えられ、黄泉から天国に移される、また聖霊を与えること、これが主の技です。 癒されること。37。
また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。
イエス・キリストを信じないから、自分たちは御言葉をもう彼らはウォーキングバイブル、歩くバイブルでした。旧約聖書全部覚えてました、ユダヤ人たちはね。しかしこれが御言葉、その御言葉が人間となって来られたのに、イエス様を殺そうとする、イエス様を信じようとしない。だから彼らその御言葉があなた方のうちにとどめてはない。イエス様が御言葉なの。だからイエス様を信じない者は御言葉がないのよ。御言葉あっても間違った御言葉、御言葉じゃなくて間違った言葉。イエス様を信じることが御言葉を信じることです。39節、
あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。
これですね、聖書、ここでの聖書は旧約聖書です。この聖書が全部イエス・キリストだった。だから皆さん旧約聖書を読みながら、いつも私がイエス、イエスということを言ってるんでしょ。それがこの言葉よ、イエス様に対して、こう証言して。だから今ユダヤ人たちが聖書を一生懸命読んでるんですけどね、けどここでイエス様を見つけてないんです。自分の自分ラッピーという自分たちの教えがあるからです。40節、
それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。
この神の愛がないって、だから神様の愛がないから律法が全部ダメですよ。彼らは律法を知らないんです。43節、
私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。
だから今私たちがトーラという創世記から新明記書まで読みながら、いつもそこでイエス・キリストを見つけるんですね。イエス様のことを言ってるんです。だからこのイエス・キリストがそこに入らないと律法は完成されません。そのことを教えるのが聖書なんですよ。聖書を通してイエス・キリストが見つけられるように。聖書を信じるのはイエス様を信じること。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。